では聖書をお読みいたします。聖書箇所はペテロの手紙第1、1章1節から25節。新約聖書3版をお持ちの方は452ページ、2017年版をお持ちの方は465ページです。はい、それではお読みいたします。イエス・キリストの使徒ペテロからポントス・ガラテア・カパドキア・アジア・ビティニアに散って起立している人している選ばれた人たち、すなわち父なる神の予知のままに御霊によって性別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども、愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。この救いについては、あなた方に対する恵みを予言した預言者たちも熱心に尋ね求め、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かししたときに、誰を、そしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているのだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことが、今や、天から使わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っています。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず、むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身、生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからであると書いてあるからです。また、人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるなら、この世に起立している時を恐れつつ過ごしなさい。ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、金や銀のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと一によったのです。キリストは世界の元へが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中からよみがえらせて栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですから、あなた方の信仰と希望は神にかかっています。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で互いに熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。 人は皆草のよう、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。はい、本日の説教は従うように選ばれた人たちへと題しまして、菅明則先生にお願いいたします。
お祈りをいたします。恵み深い、憐れみ深い私たちの父なる神様、聖なる主の御名を心から賛美いたします。神様、本当にありがとうございます。過ぎた一週間も主が守ってくださって、今日このようにしてまた私たちを主の礼拝の民として、主の礼拝の場に集めてくださって導いてくださいましたこと、心から感謝します。神様、どうか今主の御言葉を聞くとき、私たちが心から主の御言葉を聞くことができますように、御霊の助けを与えください。神様、私たちが主の御言葉を心から聞こうとするときに、私たちが主の御言葉を聞くことを喜ばない、また妨害しようとする者たちがいることを覚えます。神様に歯向かわせようと、今も虎視眈々と私たちを狙って、隙間を見ては私たちを罠にかけようとする悪魔やサタンを、主よ、私たちから完全に取り除いてくださり、イエス・キリストが十字架の血しようと、また復活によって全てに勝利なさったことを覚えて、今も主が私たちを守ってくださっていることを信じ、本当に心から神様の御言葉に集中して聞くことができ、また主の御言葉を聞くことを通して悟りが与えられ、主を信じる信仰がさらに深められ、注がれ、豊かになることができますように切に願います。神様、どうかこの弱き者を御手にお委ねいたします。神様の御言葉を語る資格もないこの弱き者ですけれども、主がまたこの場に清めて使わせてくださったことを感謝しつつ、どうか余すところなく主の御言葉を伝えることができますように、この口を開いて主がこの御言葉を通して、また御霊を通して語らせてくださり、私自身も主の御言葉に愛する兄弟姉妹方々と共に聞きたく願います。どうか主よ、あなた様が一人一人に語りかけてくださいますように、今日この礼拝を心から感謝しつつ、また日本全国で、そして全世界でイエスが主であることを覚えて、主の前に集っている兄弟姉妹たち、また集おうとしている主にある兄弟姉妹たちを覚えます。どうか主の教会を主が祝福してくださり、特に迫害と苦難と戦争の中で、本当に苦しい状況の中で主に礼拝を捧げなければならない主の民らがいることを覚えて、そのところにおいても主が同じく恵みと祝福を注いでくださることを信じ、一日も早く主が来てくださって、私たちを主の御元に召してくださいますことを切に願い、一切のことを主の御手に委ねて、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。ペテロはこの手紙の一番最初に、この手紙を受け取る人たちが当面している、受けている状況について説明をしています。一節の後半に、散って起立している選ばれた人たちとあります。当時この手紙を読む生徒たちは散らばれていて、安住することができず起立している状況にありました。なぜならナザレ人であり、十字架につけられて死に、 その3日後に復活なさったイエス様を救い主として信じ、イエス様の御教えに従って生きていたからでありました。彼らの状況はよそから見ると決して希望的には見えない状況でありました。迫害から逃げ回らなければならない生活を彼らは強いられていたからでした。しかしペテロはこのように厳しい状況にある彼らが選ばれている人たちであると伝えています。このように伝えることを通して、この世から見ては何も希望を持っていないように見えるけれども実はそうではないということを、またペテロは続く2節を通して明確に示し、教え、励ましています。2節、父なる神の予知のままに御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその地の注ぎがけを受けるように選ばれた人たちへと。ペテロは確かに今は迫害によって逃げなければならないし、希留者として一箇所に安住することはできないけれども、あの十字架の上にかかり死んで3日目によみがえられたイエス様を救い主として信じ、イエス様に従って生きることができているのは、実は父なる神様のご計画、予知の通りであり、また御霊によって性別されていて、この生き方を喜びとして生きることができるように一人一人が選ばれているからであるという事実を伝えることを通して、この真理が主を信じ従う者たちにおいてどんな時にも何よりも大きな希望をもたらせるということを説明しています。そして驚くことに、ペテロはこの手紙をポントス、ガラテア、カッパドキア、アジア、ビティニアに送っているのと同じように、また私たちにもこの手紙を送っているということであります。つまりペテロのこの励ましとも取れる希望に満ちているイエス・キリストに関するこの真理は、私たちの希望としても真理としても励ましとしても送られているということなんです。イエス・キリストを信じることによって、この地上では確かに迫害があり、またいろんな困難に直面することがあります。しかしだからといって私たちの信仰がそれらのものによって信仰から主から離れることがないで今もつながっているのは、父なる神様の予知のまま、神様のご計画であり、また御霊によって性別されてイエス・キリストに従うように、またその地の注ぎがけを受けるように選ばれているからであるという事実を改めてこの御言葉を通して覚えさせており、また私たちの信仰としてこの御言葉を本当に覚えたいと切に願うんですね。そして何よりも心から感謝を持って、どんなの時にも特に苦しく涙しなければならないような時にも、私たちは主に従い続けることができるように、主は私たちを選んでくださっているこの事実に立ち続けたいと切に願います。さてペテロは続く3節で、父なる神様を褒めたたえ、神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのだと、また教えているんですね。 そう、私たちはイエス・キリストが復活してくださったことによって新しくなりました。絶対に消えない生きている望みがそれによって与えられています。そしてそれだけではありません。この世においては迫害があったり貧しい状況に置かれたりしますけれども、私たちは何も持っていないような人たちではないっていうことをペテロは教えているんですね、伝えているんですね。私たちには朽ちない資産が与えられていると言っています。その資産とはこの世にあるのではなく、天の父なる神様の身元に蓄えられていると言うんですね。だから誰もそれに手を出すことができません。奪われる心配もありません。また急に銀行が倒産して資産がなくなるのではないかといったそのような心配をするような必要もないということです。一番安全なところ、一番確かなところに私たちの資産は今も蓄えられているというんですね。私たちが持っている真の資産とはでは何なのか。その資産はこの世のものとは比べることすらできないものだと聖書は教えています。また安全であると言うんですね。そして何よりも神様ご自身によって守られていると言っています。その資産っていうのはイエス・キリストを救い主として信じる信仰であると言っているんですね。このことが真に私たちにとって何にも変えることのできない資産だと、私たちの大きな財産だと聖書は教えています。しかし6節からを見てみますと、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れる時称賛と栄光と誉れをもたらしますと言っています。主を信じる者に資産が与えられている、これは何にも変えがたい素晴らしいものなんだけれども、この資産には試練が伴うということがその後告げられているんですね。私たち信仰者において試練はつきものであるということをペテロは伝えているんです。なぜそうなのか。試練がなければ私たちの信仰が本当にイエス・キリストに向けられているかどうか知ることができません。私たちは試練を通して本当にイエス様が私たちの救い主であることを信頼しているかどうかを知ることができます。どんな時にも主を信じて生きることを学ぶことができるんですね。私たちの試練は金よりも高価であるとペテロは教えています。そう、私たちの信仰は試練を通して輝いていく、そして朽ちることのない高価なものとして精錬されていくということなんです。それはまるで叩かれれば叩かれるほど精度が増していく刀や包丁のようにということなんですね。ものすごく包丁って値段によって変わっていきます。安いものもあります。しかしものすごく高いものは本当に鉄がいっぱい含まれていて叩かれていることが目に見てわかるんですね。私たちを神様はそのように精度を上げてくださっている、それを試練を通して上げてくださっているとおっしゃるんです。だから私たちにとって試練は尽きるものだと言うんですね。そして何よりも大切なことは、試練の中でこそ見出すことのできる感謝と喜びをイエス様は私たちよりも先に 味わってくださったということであります。私たちだけがその試練を通して精錬されていくということではないんですね。イエス様はご自分の身をもって私たちの模範となってくださいました。私たちの罪のために罪のない主が自ら進んで試練の中に向かっていかれました。イエス様は私たちを救い出すためにご自分の身に私たちの罪を背負ってくださったんです。だから私たちも主に習うものができるようになっている。だから私たちにとって試練を受けることは感謝であり喜びになるっていうことなんですね。切に願うのは、私たちもこのイエス様に習うものになりたいと切に願います。もし今試練のただ中を歩まなければならない、そのような方がいらっしゃるのでしたらば、感謝を持ってこの道を歩み続けることができるように、これは試練っていう試みではなく、試練っていう感謝である。神様が私たちを精度を上げてくださっているんだと、信仰をさらに高めてくださっているんだということをこの御言葉を通して覚えて、心から感謝し、その試練さえもイエス・キリストを見上げて喜ぶものでありたいと切に願います。また何よりも私たちより先にそのすべてを経験し、すべてを知っておられる主は、私たちに目を留めてくださって、見てくださって、わかる、あなたのその苦しみを私も知っていると言ってくださるんですね。そしてあなたに必要なものをあげる、そして御言葉をあげる、あなたが何を祈るべきか、その祈りの中で祈りの言葉をあげるから、その試練の中にあなたを見ないで私を見なさい、私はそのすべてを知っている、だから御霊の助けを与えると、今も私たちに御言葉を通して語りかけてくださるイエス様が私たちを助けてくださっていること、すべてを知っておられることを覚えていたいと切に願います。またこの試練には何の収穫もないような、そのような試練ではないということをペテロは続けて言っています。虚しい苦しみだけの試練ではないと明確に伝えているんですね。イエス様は死を通して復活の栄光になさいました。栄光をその身に受けてくださったように、復活なさったように、イエス・キリストを信じる者が苦難を通して精錬された信仰は、私たちにとって精錬されている金よりも高価で、称賛と栄光と誉れをもたらすもの、どこにもない尊く、見つけられたらすぐに手に入れたくなければな、手に入れなければならないような、そのような素晴らしいものであると聖書は教えています。この素晴らしいものを私たちは試練を通して手に入れることができるようになっているのですから、私たちにとって試練は真の信仰を得る過程であるということを覚えて、この試練を通して高められる信仰を望み続け、待ち続けるものでありたいと切に願うんですね。私たちは試練に遭うときに御霊の働きを心から感謝したいと思います。試練に遭っていることをただただつらいと、そこに思いを止めることなく、これの試練は神様からのもので、神様の御手の中にあって、私をさらに主の身元に近づかせてくださるために、金よりも銀よりも素晴らしい信仰を与えるために今与えてくださっているのだと、主を信頼して、その試練の中で主を見上げながら、また虚しいものではなく必ず主が報いでくださることを信じて歩み続けたいと切に願います。さて続く8節でペテロは私たちの信仰についてさらに励まし、また慰めています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方信仰の結果である 魂の救いを得ているからですと私たちを励ましているんですね。そうなんです。私たちは確かにイエス様を私たちの両目で見ることはできていません。しかし御霊の働きによってこのことが真理であり事実であることを受け入れて信じています。このように見てはいないけれども私たちはイエス・キリストを信じる信仰を通して魂の救いを得ているんですね。私は時々この聖書が書かれている時代を自分も生きていたらまたそれを一目見ることができていたらどんなにいいだろうかってそういうふうに思ったことがありました。皆さんの中にもこの聖書が書き記されている時代を見てみたいなってそういうふうに思っていた方もいらっしゃるんじゃないんでしょうか。この時代を生きているって本当に羨ましいなと思ったんですね。しかし今日のペテロの手紙を読んでみるとなんとこの時代の預言者たちも御使いたちさえも私たちこの私たちの信仰を見たいと願っているというんですね。この時代の預言者たち御使いたちさえも見たいと願っているこの福音イエス様を見てはないけれども信じることのできるこの信仰を彼らもすごく羨ましいと思っていた見たいと思っていた。なんと素晴らしいことでしょうか。私たちが今このようにイエス・キリストを信じるようになっていること信じる御言葉を通して信仰を持つことができるようになっているということは実はすごいことなんだということをこの時の預言者たちを通してペテロを私たちに励ましているということなんですね。私たちはあの時代を見てみたいと思う気持ちがあるけれども実は彼らは私たちのことを覚えてすごいことをその時にもうすでに分かっていたっていう神様の御言葉の素晴らしさを覚える時にやっぱり見ることではなく神様の御言葉を通して信仰を持つことの素晴らしさを今私たちは味わっていることをこの御言葉を通して覚えて私たちが持っているものがどんなに素晴らしいことであるのかをいつもこの御言葉を通して覚えていたいと切に願います。そして私たちが持っているイエス・キリストを信じるこの信仰についてこの御言葉が語っているように預言者たちを通して天から使わされた聖霊により福音を語った人々を通して私たちに知らされているこの福音とこの信仰の凄さを私たちはこの御言葉を通して十分に知ることができていることを覚えて私たちに与えられているこの恵みは素晴らしい。こんなに彼らにとっても祈られていたことをまた覚えて私たちも私たちの次の世代のために祈りまた彼らが私たちと同じく神様を信じることができるように伝えるものでありたいと切に願います。だからですから私たちは心を引き締めて身を慎みイエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望むことができると聖書は言っています。ペテロは伝えているんですね。従順な子供となり以前無知であった時の欲望に従わずむしろ私たちを召してくださった聖なる方に習い私たちの生活のすべてにおいて聖なるものとなることができるように切に願い求めてそのように生きることを喜びにしたいと願います。主が私たちにあなた方は聖なるものでなければならない私が聖だからであると教えている通りなんですね。そして続く17節の御言葉を通して私たちが聖なるものとしてどのように生きるべきかがさらに示されています。その生き方とは私たちの今置かれているこの地上での生き方の基準が全てにおいて神様でなければならないということをペテロは教えています。私たちをイエス・キリストによって聖なるものとして召してくださった主は人を外見的なもので判断なさるようなお方ではありませんというんですね。人それぞれ技に従って公平に裁かれる方を父と呼ぶことができるようになった私たちは私たちの行いによって裁かれる時が必ず来ることを覚えてこの世に起立している時に神様を恐れつつ過ごさなければならないというんです。 私たちがどのように生きたか、私たちの生き方によって神様は裁かれると聖書は明確に伝えています。以前の罪ある死に定められていた私たちを父なる神様はイエス・キリストの血によって清めてあがなってくださいました。このあがないはこの世にある朽ちるものからではなく、傷もなく汚れもないイエス・キリストの血によるものであります。私たちの真の救い主イエス様は私たちの救いのためにご自分の命を差し出してくださったことを先ほども言いましたが、私たちがイエス様を救い主として信じ告白し、すべてのこれまでの罪を告白し、主に悔い改め、その罪を許されましたので、私たちの命と生き方はこれからはもはや私たちにあるのではなく、自分のものではなくイエス様のものになったということなんですね。イエス様によって私たちは変われていること、私たちの人生の主は私ではなくイエス様になっているということ、イエス様によって私たちは今まで許されていなかった天地万物をお作りになられた真の神様を父と呼ぶことができるようになっている、この事実、このお方を私たちは今日も父と呼んでお祈りを捧げましたが、この父と呼ぶことができるようになったということは、私たちはこの方の子供になった、その方の子孫となったということを意味しているということを言葉でわかるけれども、本当にその意味として自分たちが受け入れて完全にその方に私たちが属しているもの、神の子供である意識を持ってこの世に生きることであるということなんですね。だから私たちはイエス・キリストを信じる信仰によってこの方のものとなっていること、イエス・キリストによって神の子供とされたものとしてふさわしくこの地上で生きなければならないということなんです。私たちはイエス様によって罪人、奴隷のような生き方から神の子として立場が完全に変えられたのだから、だから私たちの生きる基準はこの御言葉、神様でなければならないということなんですね。私たちの生きる基準がこの世にあるのではなく、自分にあるのではなく、周りの人誰かにあるのではなく、この御言葉、この神様でなければならない、この神様に従って生きることこそが聖であることであると聖書は明確に教えています。しかしそれにもかかわらず、それは私たちは何度も聞いてもかかわらず、自分が今どのような存在となっているかを私たちはあまりにも簡単に忘れてしまいます。私たちはイエス様によって神の子供となって、真誠唯一の神様を父と呼べるようになって、今も呼んでいるのに、それをすぐに忘れてしまうんですね。自分の存在がそこに、アイデンティティがそこにあることをあまりにも忘れてしまいます。だからいつにでもここに戻ってきて、私たちの存在がどういうものであるのか、自分のアイデンティティがどこにあるのかをこの御言葉を通してもう一度教えられ、神様の子供として、試練もあります、また戦いもあります、迫害もあります、でも私たちは神に子供とされる、神の子として今ここにいるんだという、このアイデンティティを持って神様にふさわしく、神様の生き方にふさわしく生きるように召されていることを覚えて生きるものになりたいと切に願うんですね。しかしそれにはいつも御霊の助けが常に私たちと共にいてくださることをも主は約束してくださっています。御霊が私たちを助けてくださり、主を呼び求めるときに主が答えてくださる、助けてくださる存在となっていることをひとときも忘れないで、主のものとして、主の子として生きるようになりたいと切に願います。私たちは御子なるイエス様によって、イエス様の死と復活によってこのような特権を持たされました。ではこの特権を持った人として、私たちはまた具体的にどのようにこの事情で生きるべきでしょうか。まずは 私たちを救い出してくださった方が聖なるお方であるように、私たちも聖なるものとして生きるべきであると同時に、私たちは私たちの信仰と希望が神様にかかっていることをいつも覚えて生きるべきだと聖書は教えています。私たちの信仰と希望がこの世にあるのではなく、何回も同じようなことを繰り返しているように思いますが、しかしこれはとっても大事なことであるために、私たちの信仰と希望がこの世にあるのではなく、自分の願うものではなく、どこかにあるのではなく、神様に、イエス・キリストにあることを覚えて、いつもこのお方に私たちは希望を置いて振る舞って生きる、行動して生きるということなんですね。この生き方の現れについてペテロは22節でこのように教えています。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で互いに熱く愛し合いなさい。私たちに与えられている真理とは、イエス様がヨハネの福音書17章17節で、真理によって彼らを性別してください、あなたの御言葉は真理ですと教えてくださったように、イエス様の御教えと、主が私たちのために死に復活してくださったことと、そのために与えられた預言と、神様が与えてくださったすべてのこと、つまりこの聖書を通して教えられていることを意味しているこの聖書のことと、そしてこの聖書に従って生きるということは、イエス・キリストを信じる者同士が熱く愛し合うということだとペテロは教えているんですね。しかしこのことはペテロが教えているというのではなく、ヨハネの福音書を通してイエス様がすでに教えてくださっていたことでした。イエス様はヨハネの福音書13章34節と35節で、開かなくても結構です、お聞きください。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになりますと教えてくださいました。そう、イエス様に罪許され救われた私たちは、同じく主に従わって救われている兄弟たちを、愛を、その兄弟たちに愛を抱くようになっているということなんですね。だから私たちが清い心で互いに愛し合うことを通して、私たちが主の真理に従っていることを証しすることができる、それを通して知ることができるようになっているということなんです。だから私たちが互いに愛し合うことをどんな時にもやめてはいけないんですね。愛し合うということは本当に難しいです。自分の好みっていう問題ではない。だけどそれがいつも私たちの中に出てくるんですよね。でもこの互いに愛し合うことは私たちの聖なる務めであるということを聖書を教えていることを覚えていたいと思うんです。そして私たちが主にあって互いに愛し合うのとは、互いについていつも真理を語り、実際に愛を示すことであり、またそれは継続的なものであるということを覚えていたいと思うんですね。一時的なものではないんです。今日は愛せるけど明日は愛せない、今この場面は愛せるけどあの場面は愛せない、そういうものではないというんです。私たちの主が私たちに対していつも愛を注いでくださり、忍耐してくださり、御霊の助けを注いでくださっている、今もそうしてくださっていると同じように、私たちも私たちの隣にいる兄弟姉妹たちに清い心を持って忍耐深く、そして実際的に助けを持って愛し合う、愛を示し合うということなんですね。愛する時と同じように、愛を人から受けることも、また私たちは互いに愛し合っている証であることを覚えたいと切に願います。どこか私たちは何かを人にしてあげるということに対してはではすごく慣れていますが、人にしてもらう、その人から受けることに対しては、いや私は結構ですっていうふうにこう言いがちなところがあるのではないかと思うんですね。それに対してはどこか不慣れなところがあるのではないかと思うんです。愛することと同時に愛を受けることも互いに愛し合っていることを覚えて、 今は私が助けることができるけれども、いつかはその助けを私が受ける時も来るという、それもお互いに愛し合っているということであることを覚えて、いつも私たち本当に主にあって愛し合って、その愛し合っていることを通して私たちが主に従っていることを証しし続けることができますように切に願います。私たちがこのように継続的で広範囲に愛し合うことができるのは、私たちがイエス様によって新しく生まれたからであり、イザヤ書40章6節7節を引用して、人は皆草のよう、その境は皆草の花のようだ、草はしおれ花は散る、しかし主の言葉は永遠に立つと、それは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、今も生きている、いつまでも残る神様のこの御言葉によることをペテロは23節を通して教えているんですね。18節では銀や金を例えて話していましたが、23節ではイザヤ書を引用して私たちの人生を草に例えて、神様の御言葉は絶対に朽ちないもので永遠に立ち続けることを神様はペテロの手紙を通して今を生きている私たちにも教えてくださっています。このように私たちに与えられているこの福音は、どんなに時が経っても色あせることがなく、また銀や金よりも優れた丈夫なものであることを覚えると同時に、イエス様によって与えられたこの素晴らしい救いと愛を、主を救い主として信じることによって持つことができているこの事実を心から感謝しつつ、それをいつも覚えて謙遜に主に従い、清い心を持って互いに熱く愛し合うように召されている私たちであることを今日も明日も覚えて、この地上では居留者として生活が時には苦しく、また忍耐をしなければならない、それも毎日しなければならないような時がありますけれども、そのような中でも主は私たちといつも共にいてくださって、楽しく感謝を持って喜びを持って過ごすようにことができるようにしてくださっていること、またやがて迎えられる私たちの真の故郷、帰る場所に着くその日まで、私たちは主の助けをいつも持っていったことができる、そのような存在として性別されている、区別されている、召されているものであることを今日も覚えて、今週1週間を主と共に歩むものでありたいと切に願います。お祈りいたします。父なる神の予知のままに、御霊によって性別によってイエス・キリストに従うように、またその地の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。神様、イエス・キリストを通して御霊によって性別されている私たちであること、その性別の中には時には試練があったり迫害があったり忍耐しなければならない時があるけれども、しかしそれは決して私たちにとって苦しみは無駄ではなく、むしろその試練を通して私たちの信仰はさらに精錬され、また何よりも宝物として私たちに与えられていて、どんな時にも感謝と喜びを持って主に仕えることができ、またイエス・キリストが私たちを愛してくださったように、その愛を持って私たちは互いに愛し合うことを通して、私たちが主に性別されている、また清められている主の証人であることを証しすることができるように、主が今日もこの御言葉を通して私たちに教えてくださっていることを心から感謝します。神様、どうか私たちにこの御言葉を持って今週を生きることができますように助けてください。すぐに忘れてしまうそのような弱さを持っていることを主はすべてご存知です。だからその時にはこの御言葉を思い起こさせてくださって、この御言葉からかけ離れるような歩みをするような時にすぐに主の御言葉に戻ってくることができるように、 試練にあって苦しい時にただただ涙しか出てこなく、なぜ私はこのようなことに遭わなければならないのかと嘆き悲しむような時に、それはすべて主の御手の中にあって、私たちの信仰を主が高めるために今は許してくださっている。しかしそれはいつまでも続くのではなく、必ず主がその試練を通して私たちの信仰を強めてくださり、それを乗り越える力を与えてくださり、助けをも与えてくださるんだということ、そしてそのこと自体が私たちがキリスト者である証拠であることを覚えて、主を悲しいその淵から起き上がらせてくださって、主の道を歩み続けるものとさせてくださり、また同じくこの道を歩んでいる兄弟姉妹たち同士、主にあって熱く愛し合って、熱く祈り合って、またこの愛と祈りをやめることなく、主が本当にこんな私にも神様はまた愛を続けて示してくださるんですねと告白するのと同じように、こんな私たちは主にあって愛し続けることができるんですねと告白することができますように、どうかこの教会を主がさらに祝福してくださいますように切に願います。今週1週間一人一人の主にある歩みを主が助けてくださり導いてくださることを固く信じて、一切のことを主の御手に委ね、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。